創世記4章1節から。さて、アダムは妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経て、カインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか。どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上さまよいさすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよいさすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東、ノド、さすらいの地に住んだ。本日の説教題、土の中から叫ぶは、創世記4章10節から示されました。新共同訳旧約聖書の5ページから6ページになります。10節で、主なる神様はアーベルを殺したカインに言われます。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいると。聖書は人類最初の殺人は弟殺しであったと告げます。兄が弟を妬んで殺したのです。理由は何であれ、人を殺すという決してやってはいけないことをしてしまったのです。 主なる神様は弟のアベルを殺したカインに、お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいると言われます。神様は理不尽にもカインに殺されてしまったアベルの叫びを聞いておられます。今この時にも人間の罪によって命を奪われている人々の叫びを聞いておられます。ご自分に似せて自由なものとして作られた人間が自由を誤って用いるのを嘆いておられます。しかし神様はアベルの理不尽な死を何もなさらずに嘆いておられるのではありません。失われた命を死の闇の中に捨て置かれることをなさらない主なる神様の御心によって、人の妬みのために十字架の上で息を引き取られたイエス様は死からよみがえられました。死が滅びに終わるのではなく、死の先に永遠の命があることを明らかにしてくださいました。アベルの悲痛な叫びに神様は応えてくださり、御国の到来を約束してくださいました。人間の罪のために理不尽にも命を奪われたアベルたちの叫びに応えてくださったのです。創世記4章1節をご覧ください。さてアダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。これは二人がエデンの園から追い出された後のことです。二人は主なる神様が取って食べるなと命じた木から食べたのかと聞かれると、アダムは女性のせいにし、女性は蛇のせいにして責任逃れをします。その後、アダムは女性にエヴァ、命と名付けますが、善悪の知識の木から実を取って食べたことを悔い改めないままに、二人はエデンの園から追い出されるのです。一節の後半でエヴァは、私は主によって男子を得たと言います。この箇所は元の言葉に忠実に訳しますと、私は一人の男子を得て主を捉えたとなります。これでは意味がわからないので、主によってと訳されてきました。しかし元の言葉では、罪の悔い改めをしないままの人間がエデンの園の外で神のように生きるのを誇っているかのように読むことができます。私は命を生み出すことができた、神のようにと。創世記4章はこのようにして生み出されたカインとアベルの物語です。この物語で大切なことは、アダムとエヴァの罪の結果、その子孫のすべてが罪のうちに生きるものとなったことです。私たちの罪はアダムとエヴァの罪から始まっています。そして私たちはアダムとエヴァとその子孫たちにもたらされた死と滅びからイエス様の十字架と復活によって救い出される時を待ち望んでいるのです。二節でエヴァは弟アベルを見ます。そしてアベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなりました。 実は古代社会において農民と遊牧民との間には優劣がありました。農民が遊牧民に勝っていたのです。農民は大地で作物を育てなければならず、雨不足による干ばつやイナゴの被害に見舞われます。農民も楽ではありませんが、遊牧民はさらに苦しい生活を強いられます。遊牧民は家畜たちと一年中戸外で生活しなければなりません。猛暑の昼も冷え込む夜も戸外で過ごし、盗賊の襲撃や野獣の被害に遭わないように夜通し警戒しなければなりません。最も恐ろしいのは家畜の疫病で群れ全体が死んでしまうことがあります。農耕地の近くに移動してきた遊牧民は生活がより安定した農民になりたいと思います。しかし農耕が可能な土地は先に住んでいた農民に占有されています。社会的には農民が先に住んでいた強者である、遊牧民は後から来た弱者なのです。カインは先に生まれて農民となり、アベルは遅れて生まれて仕方なく遊牧民となったのです。カインは強者としてアベルよりも豊かな生活を送って当然だと思っていたでしょう。ところが神様は4節と5節にありますように、カインよりもアベルを祝福されました。神様が捧げ物に目を留めたのはその人の生活が幸せであることです。捧げ物に目を留められなかったのは生活が幸せでないことです。カインとアベルの捧げ物の違いが神様の祝福を左右したのではありません。神様の自由な選びによってこの時は弱者であるアベルの生活が祝福され、強者であるカインの生活が祝福されなかったのです。強者の生活が幸せでなくなり、弱者の生活が恵まれることは時折あります。古代の人々は常に感染症などの病気に脅かされていました。子どもの死亡率も高く、カインの家庭にも何か不幸があったのかもしれません。カインは幸せであるべき自分がアベルよりも不幸であるのを認めることができません。怒りを覚え、その矛先をアベルと彼に幸せを与える神様に向けます。カインの生活にアベルほどには恵まれていない何かがあったとしても、カインの生活には数え上げることができる幸せがあったはずです。神様にお捧げできる豊かな恵みがあり、夜は家でゆっくり眠ることができたのです。しかしカインは自分の生活の何かがアベルほど恵まれていないと思い込み、妬みにとらわれてしまったのです。五節の後半でカインは激しく怒って顔を伏せます。そこで主なる神様は6節と7節で激しく怒るカインに語りかけます。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか、正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならない。新共同訳聖書でもしお前が正しいなら と訳されている箇所は、元の文をそのまま訳しますと、もしお前が善をするならです。正しいならと訳しますと、捧げ物の仕方の正しさが問われているように読めますが、正しいこと、善とは主なる神様に顔を向けることです。不満があるのならば神様に顔を向けて、それをはっきり言えばよいのです。それをしていれば、少なくともアベルを殺してしまうことはなかったでしょう。ヨブがそうであったように、全能の神様の御心を受け入れることもできたでしょう。しかしカインは、そんなことをすれば神様に罰せられるとでも思ったのか。神様からの語りかけに耳を塞ぎ、それを拒みます。私たちは強引に善へと導けばよかったのにと思います。しかし神様はそうはなさらず、人間が自由であることを尊重されるのです。カインは自らの傷ついた自尊心から離れることができず、神様から離れてしまいます。自分を支えてくださる神様の祝福は目に入らず、神様は自分を無視していると思います。主なる神様に顔を向けるという正しいこと、善をしなかったカインは、戸口に待ち伏せていた罪に支配されてしまいます。そして6節でアベルに声をかけ、野原で襲って殺してしまうのです。9節で主なる神様はカインに、お前の弟アベルはどこにいるのかと問われます。カインにアベルの居場所を聞いておられるのではありません。互いに愛し合うべき兄弟に、あなたは何をしてしまったのかと聞いておられるのです。神様の問いかけにカインは、知りません、私は弟の番人でしょうかと答えます。この答えは、知りません、私は羊の番人である弟の番人なのでしょうかという意味です。アダムとエバは神様にどこにいるのかと問われて、苦しい言い訳をしました。カインは神様に無礼な偽りの答えをします。そこで主なる神様は実節で、何ということをしたのか、お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいると言われます。さらに11節と12節で、神様はカインに厳しい裁きを下されます。13節と14節のカインの言葉には、罪の悔い改めはなく、地上をさまよいさすらうものとなり殺されることへの恐れがあるだけです。それでも神様はアダムとエバに皮の衣を作って着せられたように、15節でカインに印をつけて彼を殺す者から守られます。ある説教者は、カインの印は十字架の印ですと言います。罪のないお方であられるにもかかわらず、人々の妬みのために十字架につけられたイエス様が、弟アベルを殺した兄カインの罪をあがなわれたのです。16節でカインが 主の前を去り、エデンの東、ノド、さすらいの地に住んだように、私たちもさすらいの地に住んでいます。そこは人間の罪の生み出した悪による理不尽な死と隣り合わせの地です。理不尽な死によって多くのアベルたちの血を飲み込んできた大地です。私たちは全く不可解にも自らの意思によって神様に背き、罪に落ちてしまったアダムとエバの子孫であり、カインにもアベルにもなり得るものです。神様は自由な選びによってアベルを祝福され、カインを祝福されませんでした。アベルが神様に祝福されたのは神様の恵みによるのです。アベルはより正確に発音するとヘベルで、コヘレトの言葉の冒頭に出てくる空、空という字を書きますが、空を意味します。アベルが虚しく罪によって命を奪われた人間を表しているとすれば、神様はアベルの叫びを聞いておられ、アベルにも救いを、アベルをも救いに加えてくださると言えます。主なる神様はアベルをも、そしてカインをも、罪による死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださる、言えるのです。私たちはアベルをも、そしてカインをも救い出してくださる神様の愛に信頼するとき、さすらいの地を希望のうちに歩むことができるのです。お祈りをいたします。父、子、聖霊なる神様、神様は理不尽にもカインに殺されてしまったアベルの叫びを聞いておられます。今この時にも人間の罪によって命を奪われている人々の叫びを聞いてくださいます。そしてアベルの悲痛な叫びに応えてくださり、御国の到来を約束してくださいました。人間の罪のために理不尽にも命を奪われたアベルたちの叫びに応えてくださいました。私たちはアダムとエバとその子孫たちにもたらされた死と滅びから、イエス様の十字架と復活によって救い出される時を待ち望んでいます。どうぞ私たちの罪を、罪のないお方であられるにもかかわらず、人々の妬みのために十字架につけられたイエス様があがなってください。どうぞ私たちを罪による死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださる神様の愛に信頼するものとしてください。主なる神様の限りない愛に信頼して、さすらいの地を希望のうちに歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。